83.0 Chikawa Yurala FM. Ha 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 hi fuhi hondano. Meru meru. Ashiti.
ゲストさんも子育てのね先輩さんなんでちょっといろいろとお話伺えるといいですね、はい、じゃあ今日のゲストをご紹介させてください、町田市議会議員の矢口真由さんからのご紹介で川崎市議会議員の秋田恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどういうところお越しくださりありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ、
ね、ぜひいろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあまず私からいろいろと秋田さんのことについてご紹介させてください。秋田さんは、1982年滋賀県の大津市に生まれたということですね。で、2004年、まあ、その後ですね、神戸女学院大学の方、環境科に専攻されたんですね、
はい、
の方に入学されたみたいなんですけど、これはなんでまた環境科の方に進もうと思われたんですか。
そうですね、環境科学っていう学問があることを今まで知らなかったんですけれども、うん、はい、受験の時にこう一覧表の中から見つけて、うん、で他の大学を見てると完全に理系だったんですが、はいはい、この学校だけ、人との関わり方っていうことにすごく注目しているというか、そこも学問として学んでいこうっていう姿勢があって、うん、心理学も専攻できたり、
はいはい
はい、生物関係の研究もできたり、また医療関係の、研究室もあったり、すごく幅広かったので、まだ自分の方向性が決まってないけれども、地球環境ですとか、あと、まあ、生き物、あと命、うん、あと人間、うん、っていうことに興味があるのであれば、うん、ここで4年間勉強すると自分としてまた深みが増すかなっていう思いがあって、まあ、検討し始めたっていう感じですね。はい、あとはその女子大、うんうん、というところを今まで知らずに来たので、
はいはい、
公立共学育ちだったので、うんうんうん、ちょっと憧れもあり、うん、学校を見に行ったらすごく、うん、なんていうんですか、惹かれる雰囲気でしたね、うんうん、校舎もですし、通っている方々ですとか、うんうん、先生方もそうですね、やっぱ落ち着いた方が多かったので、うん、いいなと思って、で、受けてみようかなっていう気持ちになりましたね、う
ん、はい、なるほど、
はい、
環境関係というのは何か、はい、前から興味を持たれていたんですか。
そうですね、父が旅行が好きで、結構世界にちょこちょこ連れて行ってくれていた中で、うんうん、海が一番楽しかったですね。家族4人なんですけど、うん、実家は、海が好きで、うん、海のその変化を数年ごとに感じるっていう機会があったので、その地球の温暖化っていうものを、温暖化っていう認識よりも先に、肌で感じてたっていうところがありますね。珊瑚礁がどんどんこうボロボロになっていったり、うん、ホテルの開発で海が全部こうグレーになってしまったりっていうのを家族旅行の度に感じていたので、うん、環境ってっていうのはずっとこう頭の中っていうか気持ちの中にあったんだろうなと思います。それまではあんまり意識したことなかったんですけど、うん、はい、大学の時にやっぱ専攻を自分で選択していくっていう時には譲れないものがあったんだろうなっていう気はします。
すごいですね、
はい、
望んでいるところに行かれたわけなんですけど、どうですか、入学して、はい、最初思い描いてた印象と、はい、なんか違ったとかっていう部分あったりしましたか。
いえ、それはそんなになかったですね、
はいはい、
やっぱりでも今まで手を抜いてきたところ、英語の部分は、うん、入学してからもずっと引きずって単位が取れずに持ってましたし、うんうん、キリスト教っていう学問も必須科目であったんですけど、うんうんうん、ちょっともうカタカナと世界史と混ざってきて全然頭がついていかなくてびっくりしたんです、
う
ん、ただ幼稚園からキリスト教だったお友達は、うん、ああなんとなくわかるっておっしゃってて、幼少期の環境っていうのはもう無意識でもちゃんと体に宿ってて、ですんなりこう大人になってから もう入ってくるんだなっていう違いを知ったり、うん、宗教っていうものも全く興味がなかったので、はいはい、ああ人間にとって必要なものなんだなっていうのを感じました。その宗教がいいっていうのではなくこう思い、
うん、
考えを共有して、うん、一つの方向に向かってこう歩んでいくっていうのが日本人間にとって大事なんだなって、うん、それがその日本だけじゃなくて、うん、世界共通していることなんだなっていうのを大学に入ってやっと気づいたっていう感じ
です。いやいやすごいですよね、はい、なかなかそんな気づかないですからね、
うん、そういった学びがその、ね、入ってからあると思わなかったので、うん、そこは入ってからのギャップといえばギャップですかね、うんはい、想像してなかった学びですね、
うん
はい、環境科学に惹かれていったんですけど、やっぱ全体的に全て学びだったなって思ってます、
うんね、そうですね、はい、お話をお伺いしてるとすごい充実した時間を過ごされたんだなっていうのが、
う
んはい、
そうですね、
なんか見て取れますね、
はい、
まあそういう充実した大学生活を過ごした後ですね、
はい、
みずほ銀行に入行されたという形なんですけども、
はい、
これ、まあ、あの進路を選ぶ際にどうして、あ、まあ、なぜみずほ銀行を選ばれたんですか。
はい、みずほ銀行は、私には向いてないと最初思ってたんですけれども、
はいはい、
周りの友達はみんな各銀行、信用金庫、うん、金融機関に就職する方が多くて、
はい、
なぜなんだろうと思ってたんですけど、うん、社会っていうとやっぱお金の基礎知識とお金の流れを分かっていないといけないのかなっていうところで、金融機関にもし縁があるなら勉強したいなと思いまして、うん、でどこを受けたのかな、おそらくメガバンクは受けたと思うんですよ、うん、ただみずほが一番面接なども全部覚えてますし、
うんうん、
印象的ではありました、
うんうん、
で選ばれたのがメガバンクの中でみずほだけだったと思うんですけど、うん、そうですね、他はあまり覚えてないので、
うん、
肌に合わなかったのかお互いに、
うんうん、
印象はあんまりないですね、
うん、
そこは最初から印象的でした、
うんうん、
面接官の方とか一緒に受けてる方とか、うん、印象的でした。なので違和感なく、あ、私はみずほなんだなっていう感じでしたね、はい、
じゃあ相性が良かったんですねきっとね、
う
ん、
おそらくそうですね、うん、はい。
でも今まで金融系ってあんまり触れられてなかったと思うんですけども、
はい、
入社されて、担当になったのが一般金融、あ、一般融資っていう、また融資っていうと結構難しい担当なのかなっていう気がするんですけども、そこはいかがでしたか。
でも法人の方ではないので、
あ、
具体的に言うともう住宅ローン、うんうん、が一番忙しい時期だったので、うんうん、件数でいうともう完全に住宅ローンがメインでしたね、
うん
うん、でお家を建てたことがないお家だったので、うんうんうん、実家が皆さんがこう一軒一軒相談されることが珍しくって、
うんうんうん、
一つ一つ毎日勉強になるっていう感じでしたね。事務関係はやっぱり大手なので、
うん、
きちんとこう詳細決まっているので、うんうん、先輩たちに教えてもらいながら、うん、やってましたし、相談が多かったですね、
うんうん、
事務作業っていうよりは窓口で相談を受けるっていう業務が多かったので、
うんうんうん、
お家を買う、その時にお金をどうする、うん、そこに付随してくる保険をどうするっていう家族会議に立ち会うっていう感覚でいました、うんうん、なので難しいとはあまり思わずに、うん、まあ、実家でやっていた家族会議の、うん、銀行番長っていう感じでした、はい、
なるほど、家族会議に参加するっていうそのスタンスがいいなと思いましたけど、
うん、はい、そういう感覚でした、はい、ただまあ他の窓口ももちろん応援には入っていたので、
うん、
代々銀行に恨みのある方、うん、っていう方もやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、
うん、
そういった方の対応も結構 やらせてもらったというかやらされたというか、
うん、
やってきたので、うん、お金って怖いなっていう思いもありましたし、
うん、
その自分が経験したことだけでなく代々、
うん、
孫の代までとか、
うん、
代々そのお金に関する思いっていうのは 残っていくんだなっていう重みも銀行に入って感じたことですね。はい、
でも銀行にずっと勤めようとかではなくて、まあ、自分の、まあ、秋田さんの中でちょっと転機を感じて三井物産グループに
転職したの
は、はい、転職するというような形を選ばれるんですけど、はい、これはどういった経緯があって転職しようと思われたんですか。
はい、この前に、うん、夫との結婚がありまして、
うんうん、はいはい、
もともと遠距離だったのでみずほ銀行内での関東の支店への移転、うんうん、移動を支店長にお願いしたんですけど、うん、まあ3年ぐらい時間見てくれって言われたので、うん、3年は待てないかなっていうことで、うん、退職をして、で、まあ、関東で新規一点暮らし始め、うん、で夫の勧めで、
うん、
正社員でこれからは働いた方がいいっていう勧めで、うん、再就職を探した時に出てきたのが三井物産グループの金融関係の会社で、でみずほ銀行の時に扱っていた金融商品を扱っていたので、まあ、入りやすいかなと思って決めました。はい、
すごいな。なるほど、いきなり三井物産系に入れちゃうってのすごいなと思いましたけど、
うんうん、グループ会社の本当に端っこなので、うん、はい、ただあの総合商社の中で金融って何をやってるんだろうっていう興味はありました。
あ、そうですね、
総合商社のよくわからないですけど、うんうん、働いてる方は知人というか、まあ、知ってる方は皆さんその誇りを持って働いてる方が多いですし、
うんうん、
退職された方も良かったっていう方が多かったので、うんうん、三井物産という会社には興味がありましたし、うん、その中で金融、しかもそのなんていうんですかね、2つの会社がお金を出し合って作る会社っていうのが何のためにあるのかっていうのは興味がありました、はい、なのでつなぎ役として金融機関が必要なんだなっていうのをまたここでも感じましたね。
秋田さんすごい勉強熱心ですよね、いろいろポジティブにね、あの吸収しようと頑張ってんなって伝わりますけど、まあ、そういう物産、まあ、関東に引っ越してきて、
はい、
で新しい職場で働いて、
はい、
という形で新しい生活をね、
はい、
過ごしていくんですけども、なぜあの、うん、そのような中から政治を目指そうって思われたんですか。
はい、子供ですね。
あ、やっぱりそうなんですね。
はい、結婚して4年間子供がいなかったので、うん、特に何も感じなかったんですけど、うん、30までに産みたかったのが30が近づいてきて、
うん、
で子供はどうしようかってなった時にやっぱり欲しいよねっていう話になり、で頑張って授かった、覚悟を決めて授かったのに、うん、授かった後の生活が結構難しかったんですよね、
う
ん、お腹にできてからの通勤がまず辛かったのと、うん、通勤中や、まあ、通勤した後の会社での対応とか、うん、なかなか夫が言っていたり、うん、国が言っている方針とリアルが違うんじゃないかなっていう感覚があって、
うん、
それはでも別に誰も悪いわけではないので、うん、誰かを責めるっていうのはないんですけど、うん、だんだん産んだ後の補活、うん、保育園の確保の心配と、うんうん、と産前産後の精神的なものと、うんうん、産後鬱ですかね、
うん、
そういったことも重なって、これは社会のせいなんじゃないかなっていう気がしてきました、
うんうん、
でまあなんとか1人目は預けて復職はしたんですけど、
うん、
復職した時に選んだ保育園も、うん、私の中ではちょっと虐待レベルかなっていう状態だったので、仕事は始まってしまったけど、ここに預けて明日仕事に行くっていう覚悟はできないと思って、息子を連れて飛び出しちゃったところはあり、もうそのあたりがなんていうのか、誰も悪くないのにどうして新しい命を産んで育てるっていう時にこんなに辛いんだろうっていうのはありました。で会社にも相談して、会社ももちろん可能な限り やってはくれたので、対応はしてくれたんですけど、やっぱり通勤が遠いのもあって、うん、お引っ越しをするのか会社を辞めるのか選んだ方がいいんじゃないかっていうアドバイスもあり、うん、悩んでたところに第二子ができました、うん、で第二子ができた時は、夫と私の意向で兄弟はなるべく空けたくない、
うん、
間を空けずに産みたいっていう思いがあったので、うんうんうん、会社に相談しながら働きたいっていう思いもあるのに、その家族計画も同時進行してしまったので、うん、すごく迷惑かけましたね、うん、会社に。ただ第二子授かってから、辞めるっていうのはその権利として、なんていうの、放棄すべきではないっていうのが夫の方針だったので、うん、そこもすごく葛藤だったんですけど、うん、ここで辞めてしまうのと、うんうん、まあ、体調に合わせながら欠勤なども使いながら最後まで働くのとどちらがいいのかって悩んでいる時に後輩が結婚して、
うん、
で私も子供を育てながら仕事したいって話が裏口であったので、うん、じゃあ私もいる意味があるかなっていうことで、うん、2人目の産前休暇まではちょっと会社に迷惑かけながらお世話になったっていう感じですね、うんうん、で第2子の保育園もやっぱり第1子の保育園と同じ保育園に入れなかったり途中で夫が転職したりいろいろとあったのでちょっとこれはもう無理があるなということで第2子の育休明けの時に会社の方は退職をして、うん、で地元でできることをやろうっていうことに変えましたね、
うん
はい、なのでやっぱ子供を授かってから社会のせいなのか何のせいなのかみたいなこう自問自答したり葛藤したりする部分が多くて、うん、保育園そうですね保育園ジプシーになっちゃった時は、うんうん、地元の女性議員さんに相談したりと、うん、いうことで、助言いただいたりしました、
うん、
そこから政治って何だろうっていうふうに思い始めて、
うん、
で地元で親子関係のイベントをするときに議員さんまた別の男性議員さんにお世話になることがあってお話ししたらと価値観というか正義が違うっていうことにすごくびっくりしまして、うん、ああ議会ってこういう人たちがいてそれぞれの正義を持ってやってるんだっていうことを知り、あじゃあ私が相談できる議員さんって誰なんだろうって改めて見直したときにいなかった、
なるほど、
ですよ。でそこが一番大きいですかね、うん、議会傍聴に来てねっていう挨拶、
うん、
もう社交辞令だったんだと思うんですけど、うん、いただいた時に、うん、子供連れていけないのにどうやって傍聴するんだろうって思ってオンラインで聞いたり、
うん、
オンラインで聞くと全体があまりわからなかったり、うん、聞き取れないぐらい早口だったり、
うん、
これは市民のためなのかなっていう疑問もあり、
うん、
で子供を一時保育に預けて議会傍聴した時に寝てる方だったり、うん、すごく攻撃的に話をされる方だったり、うん、空気感を感じて、
うん、
これは意味があるのかなってすごく疑問を感じました、
うん、
それから一緒に傍聴に来てらした方、うん、市民の方とお話ししたり、
うん、
一番若い議員さんにお話を聞いたり、
うん、
あとは今までお世話になった議員さんにお話ししていく間に私でもできる部分があるのかもしれないなと思っていたところ、
うん、
今までずっと投票してきた先輩議員さんがお辞めになるっていう情報を聞いたので、うんうん、辞められた後にまた今までいる議員さんと同じキャラクターの人が増えてしまうよりは、うんうん、キャラクターが違う人が残っていた方が子どもたちにとってはいいんじゃないかなっていう気がして、
うんうん、
先輩たちがずっと作ってきてくださった今までの当たり前を少しずつ変えようとしてきたものを切ってしまうのはもったいないっていう思いですかね、うん、が強くなってちょっと無謀だとはもちろん自分でも自覚してるんですけど出馬しようっていうふうに決意しました。
お、
はい、
すごいですね。なるほど、うん、政治の世界に興味を持つ過程から出馬しようと思われる経緯、 伺った形になるんですけども、その際にご主人はあれですか、なんかどのようなリアクションされましたか。私政治の世界ちょっと考えてるんだけどみたいな話をした時に、
夫もまた転職しようとしてた時期で、あまり私に関心はなかったみたいなんですけど、まあ10年12年、支えてきたというか、まあ、夫の仕事の変化に対応してきたので、次は私も挑戦していいかなっていう話をした時は快く、拒みは特にしなかったですし、政治の世界に対しては私も勉強不足だったので、走りながら勉強していたので、夫に丁寧に説明ができなかったのと、夫も転職で前の仕事を終わらせないといけないし、次の仕事に向かわなきゃいけないという時期だったので、話がこう深くできなかったまま、やりたいことあるならやっていいよ、お金は出さないよっていう感じでした。でまた成人のことっていう話をした時に分かんないって言われて、まあ、そうだと思うし私も分からないし、説明とか責任を持ってそのこの部分お願いっていうのも言えないので、子どものことをお願いしますっていう話をして、3月31日までは子どものことを見るっていうことで選挙の準備に協力してもらって、で4月1日からは夫も新しい世界、息子も小学校1年生だったので、保育園生活から学童を使った新生活になるので、誰がっていうよりはもうみんなで協力して、新しいものを利用しながら新しい環境でできることをやろう、という1週間が選挙でした。
すごいな。家族全員が新環境ってなかなかないですよね。
すごいタイミング。
すごいタイミング。
相当忙しかったですね。なかなかね、壮絶な、
そうですね、
エピソードを伺ったんですけども、まあ秋田さんも、まあ本田夏子もですね、まあ議員になって1年目でこれから2年目迎えようとしてるんですけども、もう1年やっぱ過ごされると、議員ってこういう形なんだなっていうのはなんとなくおぼろげながらに見えてくるタイミングなのかなと思うんですが、まあこれから同じ同士として、あの 議員として、まあ何を大切にいこうみたいなことを考えてる方にちょっと一点伺いたいんですけども。
はい、素直でありたいなと思っています。おそらく偉くなっていってる先輩方を見ていると、私はこういう思いだけど立場上っていう判断をされるところがあったので、私は素直でいたいなと思います、それは先輩たちも素直でいらっしゃるんだと思うんですけれども、一市民として納税者として、あと子どもたちにつないでいく大人として、自分が生涯墓場まで良ければいいっていうわけではなくて、子どもたちがまた子どもを産んで、育んでいくという中で大丈夫かなっていう視点で素直に話をしていきたいなと思ってます、
いいですね。なんかものすごいストレートですごい刺さりますよね、言葉が、シンプルながらに深いなと思う人です
よね。あの場所にいると、ね、どうしても本当、立場上とかになっちゃう方々もたくさんいらっしゃって、しょうがないんだろうなっていうのもありますし、聞いてて思うところはあるので、そういう意味で、ね、こう最初のそういう気持ちって忘れたくないですよね。
そうですね、だから無所属っていうのを選んだので、そこはその自分でもちゃんと看板にもなってますし、貫いていきたいなと思いますし、その会派ですとか、その政治の世界での多数決の戦いっていうのも重要だと思います。そこはそこで専門部隊にやっていただいて、で実際自分たちの生活の部分では、そのどっちが多いとか多くないじゃなくて、こういう声がありますよっていうのは委員会ですとか、そのパフォーマンスは大きくないところでいいので、担当者に伝えていって組んでもらえるように 話をしていきたいなと思っていて、うん、おそらく外から見ると他の議員さんから見ると、うん、あのパフォーマンスの悪い動きになるとは思うんですけど、うん、そこはやっていこうっていうふうに思ってます、
うん
はい、
素晴らしいです。
いや素晴らしいです。
まさにっていう感じですね。
ぜひ絶対貫けると思うんで、
いい
もうこれからもよろしくお願いいたします。
いや子供たちがいるからですね。
あ、いや、はい、すごいな、素晴らしいですね、
うんうん、はい、子供たちに感謝です。
いやでも子どもたちのために立ち上がんなきゃと思うこともすごいですし、着実に一歩ずつ踏み出そうとしてるところもすごいなと思いました。ぜひね、なんかこれからもね、うん、なんか多分連携しながらできることもたくさんあると思うんで、うん、ぜひ、
はい、ぜひお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。本田さん、じゃあ締めを、
はい
はいはい、では今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
あの二児の母で、なんかこの可愛らしい雰囲気で、で先輩に言っちゃいますけど、可愛らしい雰囲気で本当にもうさっきも言いましたけど、どこで政治にってずっと思ってたので、そういう意味ではやっぱり子どものことって本当にこう親はエネルギーになるんだなっていうのが今日改めてすごくそう感じました。私は割とこう全体的に何て言うんでしょう、自分が自営業なので子連れで動いてみたりとかっていうことをずっとやってきていて、あまりこう預けずになんとかやってみようというのでやってきたんですけど、でもそのきっかけって認可がいっぱいで、もう本当にみんな保育園に入れなくて辛い思いしてるのを SNS に書いたりとかっていうのをこう目にしてる中で、まあ、私はとりあえず子連れで仕事できるならやってみようかなみたいな、なんかそれぐらいの気持ちで始めたんですけど、やっぱりそういうところからこう子育てと仕事ってなんでこんなにうまく両立できないのかなとか、なんかどこまで出かけていってもベビーカー大変だなとか、なんでこんなにそういう意味では先ほどもおっしゃったこうポジティブな方向じゃないんだろうなっていうのはすごい日々こう子育てをする中で強く感じたところだったので、まあ今日の話みたいにこうやっぱりできることからこうそのポジティブな方向性を作っていく。でさっきすごい印象的だったのは、そのパフォーマンスが低く見られるかもしれないけどやらなきゃいけないことをやるんだっていうお話があって、本当にまさにそうだなって。私も無所属なので、そのやっぱりこの1年間やって数字でこう決まっていく、その数でどうにかしなきゃいけないとかっていうことがたくさんあって、でもその中でも埋もれていってしまうような声だったりとかっていうのが、あの特に私の世代も誰もいない、議員が他にいなくて乳幼児抱えてる人は誰もいないので、そういう意味で本当にその生の声を届けていくことに意義があるなっていうのを改めて今日感じさせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ということで、本日のゲストは川崎市議会議員の秋田恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。